日本人のですね、考え方、一つは神が、一つは自然である、もう一つが祖先ですね、自分たちを作ってくれたもの、これがやっぱりまあ我々が一番大切にしなきゃいけないんだ、我々は自然から誕生してきてる。太陽の光の恵みを受け、山や川は川とかですね、動物、植物、稲とか、そういうものから自分ができている。まあ、最近の言い方をすればウイルスとか腸内細菌とか、まあ、そういうのも我々が生きていくには必要であると。だから自然は神様である、これはいいですね。もう一つは祖先ですね。これはですね、インドの思想がまだ日本に入ってないと思うんですが、入ってない時に同時ぐらいにできたか、ちょっとインドよりか遅いかもしれませんが、日本人はですね、空間ですね、例えば日本列島とか、地球の上とか、そういう空間とですね、時間ですね、過去から未来という2つで物事を捉えているような感じがするんですね。で、祖先がいたから我々がいる、太陽がいるから我々がいると同じように、祖先がいないと我々いないんですね。それは単なる遺伝子のことも言ってるんですが、それ以上にですね、祖先がわらぶき屋根、縦穴住宅に住み、それからわらぶき屋根にして壁を作り、障子を作り、そして少しずつ少しずつ進んできて現在の我々の住居に住んでるわけですね。これは住居ばかりなくて食べ物もそうですね。最初は泡とか冷えとか食べて、まあ、その前は今度は栽培しないで、獣を取ったり、草の実を木の実を取ったりして食べてた。それが栽培するようになって米になり、それから水筒になりですね、水筒ってのは水で育てる、水田で育てる稲になり、まあ、今はコシヒカリとかそういうものすごく美味しいお米になる、まあ、魚も全部取り方からそうですね。ですから我々は空間の中の一人であり、かつ過去の祖先がいたから今の生活があるということになるんですね。そうしますと当然祖先は神様であるということになるわけですね。それからもう一つの重要な点は、我々はお父さんお母さんが2人、おじいさんおばあさんが4人、ひいおじいさんおばあさんが8人ということで、2の N 乗といいますかね、まあ、30年だいたい1世代30年ですから、300年経つと10世代ですね。だから2の10乗になります。それから3000年経つと2の100乗ですからね、これはもう天文学的数字になっちゃうんですよ。だから我々は自分の祖先が全ての日本人なんですよ。まあ大体例えば2000年前のちょうど神武天皇あたりということを考えますとね、我々は全て親戚なんですよ。血がつながってるんですね。それが日本人の、なんとなく日本人の顔、頭の髪の毛が黒い、ちょっと黄色い肌、目も黒い、ちょっとこう顔も日本人の顔、背も少し低い、筋肉のつき方から歩き方からみんな似てるのはそれなんですね。私一回ずいぶん精密に計算したことあるんですよ。高知県の人が、何年ぐらいで親戚になるのかなと。私の計算では600年ぐらいでしたかね。それは難しいんですね。例えばいとこ同士の結婚なんかもありますし、重複度がどのくらいかとかですね、それから隣の愛媛県から入ったり出たりしますからね、まあ、そういったものをこう計算しなきゃいけないんでややこしいんですが、まあまあそんな感じなんですよ。ということは600年で一巡としますとね、6000年ぐらいはもちろん日本人いますから、まあ10回以上は他人という、日本人の他人と血が混ざってるんですよね。だから日本には他人はいないわけです。その意味では祖先を敬うというのは遺伝子的にも正しいんですね。だから日本の場合は、神様というのは2つある。1つは自然であり、1つは祖先である。ところがね、ここでね、憲法改正が必要なんですよ。なんで憲法改正が必要かって言ったら、憲法20条にはこう書いてあるんですね。信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治的な権力を行使してはならないとこう書いてあるわけですね。で、何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ここにおける宗教とか信教っていうのはですね、信教ってのは教えを信ずるわけですね。教えを信ずる、これね、宗教学の方で何とか早くしてほしいんですが、教えを信じてるわけじゃないんですよ、日本人は。私の言う能動的信仰ですからね、信仰、信教じゃないんですよ、信仰、自然と祖先を信教してるんですよ、私は信仰してるんですよ。でね、しかしこれは日本だけなんですね。キリスト教はイエス様の教えを信じるんですよ。仏教は仏様の教えを信じる。イスラム教はムハンマド様の教えを信じるんです。だから世界は信教の自由になるんですけど、日本の場合は信仰の自由なんですよ。で、信仰の自由は何人に対してもこれを保障するならいいんですね。いかなる宗教団体じゃないんですよ。いかなる信仰に関する団体もっていうふうにしなきゃいけないんですね。日本人が全部入らない日本の憲法なんですよ。日本人の 90% ぐらいが無宗教なんですよ。これ無宗教でいいんですよ。教えを信じてるわけじゃないからね。だからこの信教の自由っていうのは、日本に来た外国の方とか、日本人の中でキリスト教とか仏教とか、仏教もちゃんとですよ、イスラム教を信じてる方のための条項が第20条で、肝心な信仰の自由っていうのがないんですよ、憲法に。驚くべきことなんですね。これでよく平気だなと僕は思うんですよ。で、まあ、何人も宗教上の行為、祝典、儀式、または行事に参加することを強制されないと言ってるわけだから、靖国神社の参拝はあれ、宗教じゃありませんからね。信仰ですから。日本人の信仰を神社という形にしてるだけで、別段宗教とは関係ないですよ。誰が、靖国神社のこと誰が教えたのって誰も教えてませんからね。自然、太陽とか、祖先はみんなお亡くなりになってますから、お亡くなりになった人を祖先と言ってるもんですからね。ですから、靖国神社に参拝を強制しても宗教の自由には関係ない、信教の自由には関係ないんですよ。だけど、そんなに憲法解釈っていい加減でいいんですかね。憲法学者ってのはいっぱいいますが、なんかいつも難しいこと言っておられるけど、この第20条を修正してはいかんというふうには言ってないんですね。このね、解説にはね、こういうのもあります。内心に、心の中における宗教上の信仰の自由、特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由ってあるんですが、信仰の自由っていうのはないんですよね。だからこれはですね、まず宗教学っていうのが信仰学に変えなきゃいけないんですね。人間は信仰が必要だから、まあ、どうしても必要っていうか、ほとんどの人が信仰ですからね。だから日本人は無宗教ですかっつったら無宗教なんですよ。ほとんどの人が無宗教ですね。だけども信仰はあるんですよ。だから道徳が守られてるわけですね。日本人は道徳はしっかりしてるんですよ。倫理もしっかりしてるわけですね。まあ、いつも私が言うんです、カミュの異邦人というノーベル賞をもらった小説にですね、裁判が出てきます。それで無宗教の人は人を殺すって言うんですよ。つまり道徳がないから。つまり日本以外の人間はですね、教えてもらわないと殺人がいけないということがわからないっていう概念なんですね。ところが日本人は能動的信仰ですからね、教えてもらうのは受動的信仰ですから、日本人がなぜ教えてもらわないのに道徳観念があるか、これは太陽を見たり、そのご先祖様の像を仰いだりする間に自分の心の中に、あ、自分もしっかりしなきゃいけないな、悪いことしちゃいけないな。だからここで考える悪いことというのはですね、日本人の場合ね、千差万別なんですよ。日本人の正義とかね、日本人の正義っていうのはね、全部自分一人で考えたものなんですね。これがちょっといさかいの原因になったりするんですよ。キリスト教だとイエス様がどう言われてる、イスラム教だったらムハンマド様がどう言われてるっていうんで、まあ、その論争ぐらいはありますけどね、その論争のないやつは大丈夫なんですね。全員の意見が一致するんですね。ところが日本人の場合は 能動的信仰ですからね。だからこれは能動的信仰っていうのをはっきりと宗教学なんか宗教学とか信仰学に変えた信仰学ではっきりするってことが極めて大きな課題ですね。私もね宗教学の方とかなり付き合いがあるんですが、信仰学っていう人はいません、いないような気がするんですよ。まあ、これからちょっといろいろ探してみます。いや実はこのブログで恩についてちょっと触れましたらね、中国語の恩っていうのはなんか20個ぐらいの言葉を使わないと日本人の恩にならないっていうんで、これでいよいよですね、世界中には日本だけが恩という概念があるってことが分かりましたんで、まあ、大変にこの前役に立ちました。ということで、終わります。